あなたが誠実にそして懸命にこの人生の道を歩いてきたことを私はよく知っています。そしてあなたは誠実な実を結び懸命に生きたことのあるものを勝ち取ってきました。しかしどんなに誠実に生きてもどんなに懸命に生きても届かない世界があり、そしてどんなに誠実にしても損をしたように思える時が人生に許されます。しかし愛する子を騙されてはいけません。あなたには私が共にいることを思い出しなさい。あなたはもし私の前に振り下り私に求める時、あなたはあなたの努力とあなたの頑張りをはるかに超えたところから私の愛と真実な手が伸ばされるのを見ていくだろうとしておっしゃいます。あなたは今まで生きてきたことの何一つとして無駄になることはありません。私はあなたの失敗と思えることも、人々があなたにもたらした災いも、そのすべてのことを私の手の中で益に変え、あなたの人生の中に祝福と変えていこうとしておっしゃいます。あなたにはできないことがあります。あなたはそれを知っている。あなたはそれを認めて私のもとに来てへりくだりなさい。あなたは私に叫び求め祈るとき、私はあなたの手の届かない世界に私の手を伸ばし、私の真実を持って報いていこうとしようさえます。私はあなたを祝福するために選び出し、そしてあなたに勝利を与えるために召し出したとしようさえます。私のところに来なさい。私の用意している勝利、私の用意している報いはあなたの持っているものよりもはるかに高い。それは永遠に至る祝福であると主は仰されます。誰も奪うことのできない祝福であると主は仰されます。
この人は上辺を見ますが、私はあなたの心を見ると主は言われます。私はあなたの心の真実を見ると主は言われます。それはあなたの心の最も深いところでの私との交わりを強め、そして再びこの小さな祈り聞き従いをここから全うしていきなさいと主は言われます。この殉教世界以降、群れ全体が全く新しい流れの中に入ったことを覚えなさい。私はこの時代にこなた方の信仰を立て上げると主は言われます。
かつていくつものグループが長崎の地に祈りに来、その後世界宣教が開かれていきましたが、私は今回教会として群れとしてあなた方をこの殉教への招き、献身への祈りへと導いたと主は教えます。この後この群れ全体における世界宣教の働きが大きく開き、そしてあなた方のこの求め続けてきたもの、待ち望んできたリバイバルの働きが扉を開いて始まってくることを覚えなさい。大いなる刈り取りの時がやってきます。そして私はこのアジアを土台とした働きをこのワインの時に世界に向かって広げていこうと主を教えます。使徒団の働きが本格的に始まっていきます。その中で一人一人がこの飯があることを覚えなさい。自分の人生をこの目に見えるものだけのために、自分の人生を消えてしまっていくもののために使ってしまうことのないように気をつけなさい。永遠残るもののためにあなたが人生を用いていくとき、このワインの時代に神はあなたのために特別な計画を持っておられることを知るでしょう。そしてその計画は必ず開かれてくると主は仰せられます。16番です。
主の御前で両手癒し贖う、イエスよあなたに賛美の歌を、栄光とこしえまでハレルハレルヤ。我が魂主を讃えよ、主の恵みを
絡みついてくる罪、絡みついてくる人間関係、絡みついてくる悪習慣、今まであなたが歩んできた人生の中でこの絡みついてくるものがあることを私は知っている。しかしそのあなたに絡みついてくるその罪を、その絡みついてくるあなたにとってのマイナスと思えるものを、私は恵みを持って断ち切っていこう。愛する子、感謝を捧げなさい。あなたにとってそれが無意味に思えても、無駄に思えても、丁寧に感謝を捧げなさい。あなたはそのことを感謝していくとき、そのことの後ろにある神の計画が開かれ、あなたはそこから解放され、自由にされていくと主は教えます。感謝は力であり、感謝は希望であると主は教えます。あなたは感謝を捧げなさい。なぜなら私は、そのこともすべて私の手の中で、益と変え、善と変えていくからであると主は教えます。
このすると突然扉が開き、すると突然解決する、またすると突然逆転するという逆転劇が、これから使徒行伝のようにこのそれぞれのこの家庭で、それぞれの場所でこの始まってくると主は言われます。今この全く解決の目処がつかない、その暗闇のただ中にあっても、それは私を信頼しなさい、私を信じ感謝と賛美を成し続けていきなさい、この霊の世界で私の手は動いており、この働いていると主は言われます。
待ち望んでいた事柄の成就というのは必ずやってきます。そしてそれはあなたの思い通りに、計画通りには進みません。多くの場合あなたの思いとは逆に進んでいきます。しかし愛する子、そこで信仰が試されていることをあなたも知っている。その試しの期間に感謝と賛美を持って待ち望みなさい。時が満ちるとき、その時が終わるとき、あなたは確かに神の言葉の真実と神の言葉の成就を見るからです。私は不可能のない神、そして約束したことを成就し果たす神であると称えます。語られた言葉をもう一度しっかりと握り、その言葉を口に出して告白しなさい。私はその約束した言葉の通りに、あなたの人生の中に私の勝利と祝福を与えていくと主は仰せられます。体が傷んでいるものがいますけれども、そのものは感謝をしなさい。感謝をしていく中で何か神様が語られることがあります。あなたはその声を聞くとき、その痛みは消えていくだろうと主は教えます。
見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる、彼らの目の涙をすっかり拭いくださることは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする、あや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる、 くださることは成就した、ことは成就した、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。
愛してる天のお父様、主イエスキリストの名を称えます。イサヤの賛美を住まいとされる主が今このただ中に住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様、すでにご自由に働いてお一人お一人に触れ御業をなしてくださっていることを感謝いたします。牧会伝道師の任命式をありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。ご臨在ありがとうございます。ファイヤーとそれからリッチフェイスの特別賛美を心からありがとうございます。天の父様、さらに予言の言葉を感謝します。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して豊かに語り、私に触れてください。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられるあなたのあふれる民をありがとうございます。どうぞ御言葉を通して聖霊がご自由に語り触れ、あなたの御心を豊かになさってください。どうぞこの年あなたが与えようとされている信仰を通しての勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。命を与え、癒しを与え、奇跡を与え、神様の栄光を表してください。主に期待いたします。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、そして三日目に埋められた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先週ですね、今日は2月の8日ですけれども、5日の木曜日の日にですね、平和長崎市平和会館で、長崎殉教記念盛会が持たれました。これは、1597年、今から412年前になりますかね、1597年の2月5日に、日本で初めて26人の殉教士たちが殉教した、そのことを、記念して持たれた特別な盛会です。で、12年前の、1997年、400年の時にですね、原爆資料館でやったんですけど、それから毎年行うようになりましたね。私の教会、群れではですね、なったんですけれども、来られた方もいらっしゃった、少し来れなかった方もいらっしゃると思いますが、非常に特別な今回は臨在と語り会がありまして、感動しております。で、さっき言ってましたように、パウロ牧師がメッセージされた時は、一粒の麦のことを開かれたんですけれども、説教の途中でですね、今開いています、使徒行伝の、今7章開いてますが、少し前の1章のところですね、別に1章に開かなくてもいいんですけれども、1章の8節のところに、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの殿土曜日、地の果てにまで私の証人となりますという、この言葉を開かれまして、特にこの言葉の証人という言葉ですね。聖霊が来たとき力を受けると、力を受けたときにエルサレム、ユダヤとサマリアの殿土及び地の果てにまで私の証人となる、私のイエス様のことですけれども、イエス様の証人となるというこの証人という言葉にスポットを当てて話されました。で、それはイエス・キリストの証人、つまりイエス・キリストが今も生きておられること、そして本当にイエス・キリストが愛の方であること、十字架にかかるほど私たちを愛して罪を贖い、復活されて死に誓って、本当に私たちに生きて働かれ、私を助け恵みを添えてくださる方、ね、そのことをまず体験して、自分が体験してなくて自分が体験して、それを証人として証しする、このことを一つ言われたんですね。で、そういう体験がある方って聞いたらですね、300名近くの方が来たと思ったんですけども、たくさん手を挙げておられましたね。で、私も手を挙げましたし、ほとんど人を挙げてましたね。その次こう書いたんですね。でもそれだけでは証人にはまだ半分なんだと。確かにそういう本当に神様を体験することが神様の証人となり証言することだと。 でもそれとともに、この承認という言葉はですね、これは言語でいきますと殉教者と訳せる言葉なんですね。まあ、何度か私説教しましたけども、だからそれだけではなくて殉教者となるってことだから、つまり命を捨ててでもイエス様に従っていくということを意味していると。だからその時本当にその承認としての、このね、働きが現れてくるんだってことを言われたんですね。で、命を捨ててもイエス様に従うことっていうことを言われたんですね。で、秋元牧師ってのはどっちかというとそういうことはあんまりそこまで言われないんですね。で、殉教の招きなんていうのは一回ジャッキーの時にですね、口が滑ってやったって言ってましたけれども、日本でされたことはなかったと思いますけど、今回は最後ですね、なんか性能の話があるからってことで言われたんですね。で、無理しないでってね、無理しないでって言ったんだけど、ほとんどの人が出てこられましてですね、なんか2階席にいたなんかこうワンパク坊主たちもなんか降りてきて出てきてですね、分かってるのかなと思ったりしてたんですけどもね、きっと神様は呼ばれたんでしょうね。で、たくさんの方がその招きに応えられたんですね。で、本当にイエス様を体験して明かすことは素晴らしい。でも本当に命を捨ててでもそのイエス様に従って証しをしていく、そういう人たちを通して日本の熱い霊の壁は打ち破られていくんだということを話されたんですね。で、ただ神を体験した人だけじゃない、神を体験しただけではそれは素晴らしいことなんだけど、証人としてはね、その命を捨ててました人を通して打ち破られていくということを言われたんですね。で、楽しくいろいろ話をされたんですけども、ね、で、たくさんの方が脅されました。で、私はあることを感じたんですね。この教会が始まったのは84年、そして86年ぐらいからですかね、85年ぐらいかな、5年か6年ぐらいから、頻繁に長崎にチームが来ました、初期の時。今、海外選挙、今世界中に行ってます。私ももう35カ国以上今まで行きましたし、秋元牧師は75カ国以上行ってますね。数えきれないぐらい行くって言ってるから、まだ数えますから、もっと行かれるでしょうけども。で、今は開きましたけど、その当時は全く海外に、私もパウロさんも行ったことなかったような、私はアメリカだけ行ったことありましたけど、開かれてなかったんですね。ところが、神様がそう言われて、まず長崎に行きなさいって言って、長崎に、最初パウロ牧師は1人で、その後5つのチームが来ました。私は3つ目のチームだったんですけどもね、7人とか5人とか10人とかで来たんですね。で、それが海外選挙の準備になるって言われた。でそこで、こうずっと26世紀の後のところに行ったり、そんなところに行って祈ったりしながらですね、そこで神様の語りかけを受けてね、多くの人がその西高の丘で、いちいち人には言いませんけれども、本当に自分の命を捧げてもあなたに従っていきたい、本当にたとえ殉教することがあっても主に従っていきますというようなお祈りをここでしたと思うんですよね、当時 ね。で、その祈りをしたにもかかわらず、今教会からいなくなっている方もいらっしゃいますけどね、したんですね。で、今回はそうじゃなくて、長崎教会って一つの教会じゃなくて、主の教会クリスチャンセンターという群れ全体として神様がその招きを導かれて神様の前に祈ったんですね。これやっぱりはっきりこう今までの教会の流れを見たときに、非常に大きな分岐点に来たんだというふうに思います。あのあと確かに言われてた通り世界選挙を開いて、海外選挙に行くようになったんですね。だから主の教会クリスチャンセンターの方で献身されてる方はパスポートを持ってるのは別に普通のことです。海外選挙に行かれる方は普通のことですね、主の教会ではですね。でもその頃まではパスポート持ってる人は1人しかいなかったでも今は献身してる人では普通のことになりましたよね。何かって言ったら変わったんですね。で、私今回のこの時っていうのは後から振り返ったらものすごく大きな分岐点になる時だったろうというふうに思います。で、だから皆さんですね、これからの教会の夢見といてください。だから大きく流れが変わってくるだろうなっていうふうに思うわけですね。今日の俺は期待してたんです。どんなふうに流れが変わるのかなとか思ってたらですね、そしたらさっき言いましたけど、王さんが親しみに来たりですね、それからですね、おおって感じですけれども、それからあと新しい方をお連れしてくださって、こんなこと言うとね、プレッシャーなんですけどね、きっと神の特別な計画があると思います今日誰来るのかなとか思って楽しんでたんですよ ね。そんなこと関係なく来られたでしょうけどね、見えない神様の大きな計画が本当にあります。安心してください。祝福の計画ですから、本当に命をかけて愛してくださった方の計画ですから、ね、最善がないので、で皆さんですね、でもね、それは受け取るかどうかは皆さんのが問題ですよね。で今日はですね、全然違う説教を用意してたんです。そしたら朝ですね、はっきり使徒行伝の7章は今日ディボーションの箇所だったので、ここをね、明確に示されたんですね。ですから今日はここからお話をしたいというふうに思っています。で、聖書の方に入っていきますけれども、54節からですね、読みながら、実は一人の7章全部なんですけども、全部読んでるとちょっと時間がかかりますので、54節を見ながら全体を通して見ていきたいというふうに思っています。 54節ね、人々はこれを聞いて、この人々というのはユダヤ人で、この時ステパノが説教したんですが、ステパノの説教を聞いていたユダヤ人たちです。人々はこれを聞いて、でこれっていうのはこの7章の2節から、そこでステパノは言った兄弟たちって始まります。この2節から50その直前の3節までの説教、この説教を聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しいでしたと。で腹渡が煮え返る思いっていうのは54節星印がついているので見ると、直訳、心をのこぎりで引き切ると。すごいですね。心をのこぎりで引き切る、こうギーってねで激しいですよ、ギーってね。あんまりうまくやると私の人格を疑われるからやりませんけど、こうギーってこう、もう本当にこうなんていうか、こう憎しみと怒りと憤りに燃えて、こう腹渡が煮え返る、心のほぎり引き切るぐらいのこういう思いで激しいしたって書いてある。ということは、このステパノの説教を聞いて、人々はもう怒りに燃えてって言いましょうかね、憎しみと怒りと憤りに燃えて激しいしたって書いてあるんですよ、ね。でこのステパノの説教を見ますとですね、伝票を読むとちょっと長いので読みませんが、2節から見ていくと、この、アブラハムから始まって、まあイサク、ヤコブ、ヨセフと、それからモーセ、それから、ダビデ、ね、そういうふうにこうずっと旧約の信仰者たちをこう語りながら、聖書の旧約聖書の御言葉を引用して、そういうことをずっと歴史を語るんですね。神様はこんなふうに導いてきた、イスラエル、ユダヤ人たち、あなた方をこういうふうに導いてきた、こういうふうに導いてきたってこうずっと聖書の御言葉を引用して語っておいて、そして51節でね、それを一通り話し終わった後にこういうんです。そこまで言っといて、ね、かたくなで心と耳とにかつれを受けてない人たち、あなた方は人たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。いやね、こんなこと言ったら怒りますよ。例えば皆さん、私今日ね、皆さんにですね、もうこの通りね、かたくなで、ね、心も耳ももう鈍くてかたくなで活力を受けてないってことはね、もうどうしようもないとか言ったらですね、何言ってもう来週から来ないとは言いませんか分かりますよね。こんなこと言って怒りますよね。で、あなた方は人たちと同様にいつも聖霊に逆らっている。だからね、もうあなた方のお父さんもお母さんもそうだった、おじいちゃんおばあちゃんもそうだった、であなた方もそうだ、もう神に逆らい同士と言ったらですね、何言ってんのって思うんですね。あれだね、ここでもはっきりこう言ったの。そしてあなた方の人たちが迫害しなかった預言者たちが誰かあったでしょうか。預言者ってのは神の言葉を預かって語りますので、つまりこれは神に迫害して、神の言葉に立ち向かい、神に迫害したってことを意味します。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺すものとなりました。イエス様のことを言ってるんですけども、イエス様を殺したってことをね、言ったわけですね。これね、普通に考えたら、このステパノの説教というのはずっと旧約から引用して歴史を語っておいて、ユダヤ人よく知ってるから、それをずっと話された上に最後に、あなた方は間違ってる、あなた方はおかしい、そしてあなた方がイエス様の十字架につけたのはとんでもないことだってこう言ったわけですね。だから普通に考えたら、これはもう殺してくださいという説教です。面白いんですこれ。ステパノはカッカして言ってしまったんでしょうか。本当はこんな説教するつもりじゃなかったんだけど、なんかちょっと虫の居所が悪くて、ずっとこう溜まっていた怒りが込み上げてきて爆発して言ってしまったんでしょうか。そうじゃありませんね。はっきり誤解なんですね。55節に、しかし聖霊に満たされていたステパノはって書いてあるんですね。ということは、ステパノは聖霊に満たされてこの説教をしたことがわかります。ステパノの感情とかステパノの怒りとかではありません。ステパノは本当に神様の霊に満たされて、神様の導きに従って語ったことが分かるんですよ。で、同じようにかなり厳しい激しい説教をしたのが、使徒行伝の2章でペンテコステの時に、ペテロが初めて聖霊が飲んだ時に、やはりユダヤ人たちに向かって結構厳しい説教をしている。で、あなた方はこの方を十字架につけたのですとこう責め立てている。ところが、あの使徒行伝の2章の時には人々は心を刺されて悔い改める。どうしたら救われるんですかって悔い改めなさいって言って悔い改める。3000人が救われたと書いてある。ペテロの時は同じようにきつい厳しい説教をしたのに、ごめんなさいって言ってみんな悔い改めて3000人救われて、でステパノの時は、ね、あなた方は堅くなで、いつも逆らってきたって言ってね、うるせえとか言ってみんな激しいにして石投げて殺すわけですね。同じ聖霊が導いて同じ神様が働かれているのに、なぜペテロの時は人々は悔い改めて3000人が改心し、ステパノの時は治療して石を投げて殺したんでしょう。ペテロは正しくてステパノは間違っていたんでしょうか。そんな風に聖書解釈しないでねどちらも神様を愛して従ってたんです。でもペテロの場合は神がそう導いた。でもしろペテロはね、使徒行伝12章を見たら捕まってね、 でも次の日殉教するって日にペテロは殉教覚悟してる。でさ、信仰の意味じゃなくて、もう自分は神様を愛して殉教しようって決めてた。そしたら教会の意味によって彼は助け出される。天使がやってきてね、ご存知でしょ、ね、ってことはペテロは死ぬ時も助けられて生かされ、激しい説教しても人々は悔い改めて、そういう神様の道を歩む。で、地上だけ目を留めてたらね、ステパノは精霊満たされて説教したら激しいに噛まれて石投げられて死んじゃう。ステパノになりたい人います？おかしいじゃないって思うかもしれませんね。でも違うんです、ごめんなさいね。人にはそれぞれの使命と飯があって、でこれこの後見たら分かりますけど、ステパノはね、全然悲しんでないですね。喜び満たされています。で、間違いなく天でね、冠をかぶりながら喜んでるでしょう。で、ステパノはね、あのペテロ羨ましいとか妬んだりは 100% していません。そんなものを超えたところにもう生きていました。だから召されたんでしょうけどね。で、これ大事なことがある。神様によって導かれて本当に神に従った時に、ペテロはすぐ身が見てた。ペテロにはすぐ助けの手が来た。でもステパノにはいいですか、実は身はすぐつくんです。でもすぐはつかなかった。その時すぐ見たら殺されただけで無駄死にに見えたし、その時だけを見てたらステパノはなんかもう損したように見えた。人生には、あるいは神の導きには、ある時にはすぐに報いが来たり、人から見てもすごく祝福されている時もあれば、明らかに神に従って神様の道を歩んでいるのに、人から見たらなんかバカ見てるみたいだったり、なんか全然報いがないように見える時がある。で、皆さん、ステパノはね、すごい報いを見てるんです。ステパノはこの時は殺されて何の結果も出てませんが、実はね、ここにね、一人いました。それが58節ね。これはあのステパノこの後石で、ね、殺されるんですけど、その時後悔で、そして彼、57から言いますね。人々が大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到したと。まあ、ステパノがイエス様見えるとか言ったのでね、もうみんな怒って殺到しました。そして58節、彼を町の外に追い出して、ね、町の外に追い出して石で撃ち殺します。で、証人たちは自分たちの着物を、まあ、殺した人たちのことです。サウロという青年の足元に置いたと書いてある、ね、サウロという人の足元に服を置いて石投げて殺したんです。サウロはその服の番をしてた人。このサウロが後のパウロです。使徒行伝9章以降、使徒行伝の主人公です。最初はペテロが主人公ですけども、もちろんイエス様は主人公ですよ。でも、ペテロが中心に働きますが、途中からパウロに変わります。使徒行伝は3つの P って言われるんです。ちょっと勉強してみましょうね。ペンテゴステ、ペテロ、パウロってあるんですね。で、その3つ目の P であるパウロ。パウロを通して教会の土台を作られ、はっきり言って異邦人教会の土台を作られた。だから、この、ユダヤ人以外の全ての教会の土台はパウロによって作られたと言っても過言じゃない。もちろん神が作ったんですけども。そのパウロは、実は、この時、ここにいて、ステパノが殉教するのをしっかり見てた。ステパノの説教を聞いていた。ステパノが殉教するのを見てたんです。で、この時はパウロは改心しません。一緒になって激しい噛んでですね、とんでもない野郎だと思ってたんですね。この時は。この時はサウロは全く、ステパノを見てとんでもない野郎だと思ってたんです。どうしてかというと、彼はユダヤ教でしたから、このキリスト教はいたんだと思ってたので、そう思ったんですね。でもいいですか？サウロの心にステパノの姿は焼き付きました。パウロにとって、クリスチャンとは、キリストを信じる者とは、ステパノなんです。パウロは直接、イエス様の十字架を見てはいません。直接的にはね。パウロにとって、キリストの姿を表したのは、ステパノだったんです。ですか、ステパノがこれから話しますけど、どんな姿で死んでいったか。ステパノが大胆に説教した時、その時は激しい感じですね、怒り狂ったでしょう。でもその言葉は心に残っていた。ああ、人の反応じゃない、真理を語ることが大切なんだって。命を懸けても真理を語り、命を懸けても本当の愛を伝えなきゃいけないんだってことをパウロは身に染みて知ったでしょうね。でしかもこの後ね、実はステパノはね、2つのことをしているんです。許しながら殉教していって、全部を神に捧げて殉教していって、まあ、具体的な話しますけど。で、そのステパノの姿が脳裏に焼き付いてる。で、この時は感動なんかしないですよ、ね、ステパノはいたんだと思ってますから、もうとんでもないやつだと思って怒り狂ってるんですよ。でも焼き付いてるでしょ。使徒行伝9章、これ7章です。2章後の9章でダマスコに行く途中で光に照らされて、ね、サウルは改心します。 ちょっとすいませんね、詳しく話すと面白いんですけど、今日はちょっとね、詳しく話せませんけど、改心します。で、パウロになった時、ね、本当にイエス様に出会った時に、パウロはね、ステパノのことを思い出すんですよ。彼の生涯、彼を殺そうとした人は山ほどいました。敵だらけでした。彼は許し続けて宣教したんです、ね。彼の生涯、理解できないことがいっぱい起こりました。でもパウロはいつもその中で感謝をしながら、すべてのことを神に委ねて生涯宣教していったんです。なんでそういうことができたんでしょうね。それはね、パウロにはステパノの姿が焼き付いていたんですよ。ということはね、この時はステパノがやったことはね、無駄に見えてね、何の身もついてなくてね、愚かに見えました。でも実は後から振り返ると、ステパノの神に従った姿と、その捧げた説教と、この後言いますけど、祈った祈りっていうのはパウロの心の中に息づいていて、このその時は理解されなかったけど、後の日になってパウロの生涯の宣教を支えたんです。ということは、大げさな言い方をしたら、パウロを通して異邦人の教会を忘れましたから、その元にあったのはステパノの殉教だったことが分かります。まあ、天国に帰ったらステパノとパウロは一緒にいるでしょうね、きっとね。ね、帰ったら見てみたいです ね, ね, ね。皆さんね、私たちの人生にもね、もちろんすぐに実が出ることもあります。いいですか、いっぱいあります、ね、すぐ答えてもらうこともたくさんあります。でもすぐには実が出なかったり、なんか全く無駄に思えたり、なんか人から見たら愚かだったり、損しただけのように見えることってあるんですよ。いいですか、神に従ったにも変わらず、神様の、本当に神様に従ったにも変わらず、でもね、即断しないでください。必ず後の日に神様は絶対無駄でなかったことを、もっと大きな神の計画がその後にあったことをはっきり明らかにしてくださいます。ですか、これを知っててほしいんです ね。で、ステパノはね、そう知ってた、まあ、知ってたっていうか、知ってたっていうのも、まあ、そんなこと超えてたんでしょうけどね、結果はそうだったんですね。で、じゃあステパノがどういうふうにしたかっていうのを見ますね。ちょっと駆け足、55節、聖霊に満たされていたステパノはここまで続きました。天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとは見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子は神の右に立っておられるのが見えます。ステパノは人々がこう激しい旅館で立ち向かっていた時、人々を見てたんじゃないですね、イエス様に目を向けてたんですね。しかも天です。天っていうのはですね、抽象的に感じる方がいるんですけど、永遠ですね。で、天国っていうのは本当にあります。これも間違いなくありますね。で、その永遠です。で、皆さん、人間はどんなに長生きしても100歳。ね。金さん、銀さんですね。まあね。でも、永遠、天国は永遠ですね。で、私たちがどこに土台を置いて生きるかっていうのはものすごく大きいんですよね。で、ステパノはこの時、天に目を向けて、イエス様に目を留めていました。ね。でも、まあ、そういうことを言ったので、人々はさっき言ったように大声で叫んできて、で、サウナのところに石元を置いて、そして石を投げて殺したんですけども、その時です、59節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、石を投げられている時、ステパノは主を呼んでですね、その見えた主に向かって叫んだ。イエス様って言ったのか、主よって言ったのか知りませんけど、呼んでこう言いました。主イエスよ、主イエスよ。私の霊をお受けください。その次、今度はひだまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。大声だからこんな優しく言ってません。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいってこう叫んだんですね。やっぱり早く広い場所に行った方がいいですね。ここで大声で叫ぶのはなんかちょっとしゃれにくいですね。ね、何かというと、ね、で、眠りについたって書いてあります。で、面白いのこれ。イエス・キリストと同じことをしたの、十字架の時に。イエス・キリストは十字架の時に、まず、父を彼らをお許しください。彼らは自分何をしていることがわからないのですって言って、この罪を彼らに負わせないでくださいっていう、これ逆なんですけど、まずこれから始める。一番最後に完了したって言った後に、我が霊を御手に委ねますって言って、私の霊をお受けくださいって言ってるんですよ。つまり、イエス様が祈って、順番は逆ですけどね、イエス様が祈った祈りと同じ祈りをしたんです、ステパノは。なんでそれができたんでしょうね。で、私これね、結構息をよと昔説教したんです。でもね、今49歳になりまして、クリスチャン生活、まあ、22歳で、小さい時からクリスチャンでしたけど、本当に自分で神様に出会ったのは22歳の時ですから、まあ、27年経ちました。牧師になって21年経ちました。で、これはね、こういうふうには普通言えないですよ。石投げられてる時に。ね。しかも、歯ぎしり噛んで石投げてるんですよ。憎しみと怒りと憤りに燃えてこ投げてくるんですよ。やってもいいんですけどね、ってね、これね、そしたらね、その時にね、 ああ神様私の霊はあなたに委ねますってこうなんでとかねどうしてとか痛いとかとか言ってんじゃなくてこう下げてそしてその後に今度ひだまずいてです ねあこう一生投げてる人たちに対してどうかこの罪を彼らに忘れないであげてくださいってこう言ったわけですよね。これはね物語としてお話と聞くと美しくて綺麗けど自分の人生で考えてみてください。これはねできないですよね。普通クリスチャンだったらできるかっていうとどうですかねそんな簡単なわけじゃないですね。なぜステファノはできたんでしょうね。ステファノはねイエス様に目を向けてたんです。はっきり天を見上げて書いてあるでしょ。あの皆さん地上を見て人を見たらね人は競争が始まる、妬みが始まる、傲慢が始まる。差はあるけど、すごく妬む人もいる、ちょっとしか妬まない人もいるけど差はある。でもし皆さんがね人を見て妬んだりね恨んだりですね高ぶってしまったら、ね、ダメだなんて思わないで。人間の証明です。普通のことです。人間ならば差はあるけど、ステファノはねこの時ね本当にねイエス様を見てたんですね。十字架にかかって復活されて天の御業にいるイエス様を見て地上じゃなくて永遠っていう価値の中に生きてたんですよね。その時にねこう石が飛んできて痛くなかったとは思いません。痛かったと思います。血も出たと思います。だけどあ神様もうあなたの望まれる通りにって言えてその石を投げる人たちを許せたんですね。26世人も同じでしょ。殉教の世界やりましたけどね26世人たちもあのすごく爽やかな明るい死に方をしてますよね。ちょっと何であんな明るかったんだろうと思うんですけど彼らはね殉教世界で説教しましたけど、フィリッペっていうのは一番分かりやすいので一番最初に殉教した人に24歳だった。彼はメキシコの人、ね、でお父さんとお母さんはスペイン人なんですけどメキシコに来てメキシコで生まれた人、ね、で彼はフィリピンにいて司祭になれることになってメキシコに帰ろうとしてサンフェリピ号で乗ってた、まあ、自分と名前と同じ船だったんで、お母さんはもうそれを待ち望んでいたわけです。このフィリップって放蕩断米した子だったからその子が司祭者になってくれるっていうのは当時の社会ではもうエリートですからもう本当に嬉しくて、お母さんは真っ白な純白のその司祭服をね作ってね、そのこっちでは安守式向こうではにあの除会って言うんですけど、ね、その安守の時の服をわざわざ作ってもう本当に待ってたのメキシコで。そしたら漂流するんです船が。で土佐沖に落ちてあの降りて、でフィリッペは最初ねあのすぐまたねあの新しい船に乗ってあれは修理したらメキシコ行けると思ってね思ってたの。そしたらちょっといろんなトラブルがありまして、そして秀吉のところにいろいろ告げ口してみて結局ダメになった。でも最初は何とかしてメキシコに行こうと彼は頑張るんです。いろいろいろんな人にダメになる、ダメになってがっかりしてたところに殉教者選ばれちゃう。最初はショックだったの、最初から喜んだのショックだったの。ところがですね殉教者に選ばれた人たちがみんな本当に喜んで感謝したんですね。その中に入った時に彼は今まで見えなかったですが見えてきたんですね。永遠っていうのと本当にイエスキリストに目が向かっていったんですね。で彼は長崎まで来る間の間で帰られていきます。で最後は本当に喜びながらですねこういった一番最後はねサンフェリッピ号が遭難したのは私がこうして殉教者に本当にふさわしくないものが殉教者に選ばれるためだった、そうなんですとか言ってですね変わったわけですよね。全く変えられてしまったんですよ ね。 だからね最初はね綺麗すぎるなと思ったけどねこうずっと読んで記録読んでいくとね本当だったと思います。どこから変わったかというとね彼が地上のことに目を向けてる間はねダメだったんですよ。彼が本当に永遠というか天に目を向け始めたところから彼の心も視線も全く変わったんです。許しっていうことはよく言われますけどね本当に許す力っていうのは肉には出てこないんじゃないですかね。肉で許せるってのはそんな程度の問題なんですよ。申し訳ないけど許せないことってあるんです人間には。でも本当にイエス様に目を向けて天に目を向けていくとね力が流れてくるんですこれね。これどうぞ覚えてください、ね、でそしてステファノは足を投げていく人を許しながら本当に自分のこう喜びを捧げていったんですね。今日は26世紀の殉教した直後なんで、皆さん知ってるでしょうけどちょっとだけ話しても終わりますけれども、他にもいっぱい話はあるんですけれども、この我が霊を、ね、私の霊を受けくださいって言って同じようなことを言ってるのはルドビゴ茨城12歳です。で12歳って誰と一緒だろうと思ったらうちの喜びと一緒なんですね。6年生の、ね 昨日昼時ゲドに出てたんですけど、知ってますかね。昨日昼時ゲドに出てたんですけども、ね、で、ああそうかと思ってですね、そしたら急に親近感が湧いたんですね。あの子と同い年、あの子の年だから、うちの喜びと同い年の時にルドビゴ茨城は土佐の、土佐じゃない、佐賀の唐津山本村で、寺田半三郎っていう役人に、俺の養子になったら命助けてやるから養子になれって言われたのに、彼はいや、あの神様を捨てて50年来ても何にもならないって言って、あの役人の目をしっかり見て、あの神様選ぶわけですよね。まあ、今日は丁寧に話しませんけど、で皆さんもよく知ってると思うんですけどね、考えてみればね、なんでそんなことができないかと、彼は本当に天国を確信してたんですよね。だから十字架に来た時に、日高の丘で十字架を抱きしめて、最後賛美しながら殉教していくんですね。で、どこを見ていたかと、天なんです。で、間違いないください。天を見るってのは、地上から逃げて、地上のことを忘れて、ね、こう、地上のことを忘れて、こう、なんか口を浮いてるような生き方をするってことを言ってるんじゃありません。そういった人がいるから、そういうことを言ってるんじゃありません。しっかり地に足をつけて、だけど、はっきり永遠に価値あるものに身を留めて、私たちはこの地上を生きるんです。その時にね、あのね、変わった土台が変わるんですよ、私たちの歩みのね。でね、あのね、そのことをどうだの覚えてください。で、あの秋元牧師は結婚式の時にですね、26世紀の話をされたんですけど、その時にルドビゴの話とパウロ・ミキの説教をされたんです。で、パウロ・ミキは一番最後に、その豊臣秀吉、それから寺澤半三郎っていうね、自分の昔の旧友です、寺澤半三郎っていうのが役人で、最後にパウロ・ミキを殺す責任者になるんですけども、で西高の丘にいて、彼が命令するんです、殺せって。でもその人はパウロ・ミキと一緒に若かりし頃ですね、一緒に学んでパウロ・ミキの説教を聞いて感動して改心した人だったんです。でも自分の立場があって、再びキリスト教を捨てて彼らを殺すようになったんです。でも寺田半三郎は知ってたん、キリスト教は素晴らしいってことだから、さっき言ったように、あのルドヴィ茨城を何とかして助けたいと思ったんです。素晴らしいって分かってるから、実は。で、自分は自分の立場を守るためだけにキリスト教を捨てたのであって、キリスト教は本当だと実は思ってるの、心のところで。でもその彼がパウロ・ミキに殺せって命令するんですよね。パウロ・ミキを殺せってね。なんかすごいですよね、ドラマっていうかね。本当なんですよ。で、その時ね、パウロ・ミキは十字架の上でね、秀吉様を許します、ね、で、あの半三郎ってね、私はあなたをもう許してるよって、でみんな言うんですよね、私は誰も恨んでません、許してます、死が私を許されたからです、私はただ一つ、秀吉様も半三郎、あなたも聞いてる皆さんもイエス様を知って、この命を持って私と一緒に天国に行ってくださることです、天国で待ってますって言って、許しの説教を最後にするんです。一番最後に彼がやりで尽くさせるという彼が説教したのは許しの説教なんですよ。で皆さんね、日本で最初に殉教した人、その一番の説教者はね、何を説教して天国に帰ったか知ってますか？許しの説教をしながら天国に帰っていったんです。いやね、でね、許すときに神の働きが始まってくるんですよ、実は。ということは、許せないことが来るってことなんです。今日ね、あの王さんがね、来られてちょっともう行かれましたけども、日本のことを特別な重に思ったのが、その王さんのね、母教会の長期牧師ですよ。で、韓国の方は本当に日本のために祈ってます。長期牧師は祈りましたよね。で、日本に来た、何度も話しましたね。日本に来て、彼が再出牧して天国に帰った奥さんのお母さん、新学生の同期なんですけど、その方が一生懸命祈ってた、長牧師は日本に送ってください、長牧師は絶対行かなかった、お母さんどんどん行きなさい、献金もします、でも私は行きません、どうしようか。彼は医学生だったん、それで献身したん、神様に出会って。で、彼はだけど若かりし頃、戦争の頃ですね、日本人にすごいひどい目に遭ってる、家族も自分も。だから日本だけは行きたくない国だった、世界中だけど日本来なかった。で、サイシーズっていうお母さん、義理のお母さんが必死に乗ってて、ついに神様に語られて彼は来たん、神様が言うからって来たん。で、一番最初、教職者の集会とかあったんでね、100人200人かなぐらいの教職者ね、牧師ばっかの集会です、牧師とか指導者の集会で、一番最初にそこで説教したの、公で説教する前にね。で、こう講談に伝わってたね、その人々の顔がね、日本兵に見えてきたんですって、長牧師言ってました、みんなが。ほいでね、彼は必死になってね、神様って言ってね、 そうだスイカだと思うと思ったんですよ。スイカってのは面白いですね。本当にそう言ったんですよ、ね、あのすごく頭のいいね説教の、ね、できる方がねスイカだと思うと思ってねスイカだスイカだスイカだスイカだってこう必死にかしながら講台に立ったんですって。そしてね話そうと思った時に一番最初に口からできた言葉は何だ知ってますか。あの世界で最も大きな教会の牧師が神に示されてきた時一番最初に本で言った最初の叫びはね私にはあなた方は許せないって言ったんです。泣きながら本当に深い傷と痛みがあったんですよね。そしたらね通訳の人がボロボロ泣き出した日本人ね。ほいで向こうに立つ教師がみんな泣き出したんで、ほいで全員が立ち上がってねブワーってね歩きながらね長牧師が来てね謝っていった日本人の罪にしてほしいって。ほいで長牧師はねそこで、ね、泣き崩れたんです。で面白いですね。まず最初に許しと和解をさせたんですから、ね、さその後長牧師はもう日本語をね覚えたん言ってました。大阪って書いて大阪って読まずに大阪って読む日本語は難しいと自説教してました飛行機の時間しかあの人は空いてる時間がない。飛行機に手帳全部日本語でした。たった3年間で日本語全部覚えて日本語でものすごく流暢に説教するようになりました。日本語で説教するようになったんです。そして徹底して日本に宣教師を送り自分の教会の一番片腕だった牧師を送って日本で教会を作りやったんですね。で今ちょっと日本にそんな頻繁に来てませんけどもまた再び戻ってくると思います。面白いですね。日本にすごく重荷を負った牧師を最初に日本に招いた時何から始めたかってね許しと和解から始めたんです。で長崎の皆さん原爆があるんです。私は大阪生まれですから原爆の本当の痛みを正直分かってないと思っています。長崎で生まれ育った人ではないのでものすごく痛みがあると思います ね。だけど原爆障害にって一つ気づくことがあるんですね。あの許しと悔い改めがねなんか欠けてるような気がする。日本の場合はねもちろん向こうが悪い 100% だけど許しと悔い改めが必要ですね。神の前のねあれだじゃあねこれね覚えてほしいですね。このでもね許そうと思う時にね皆さんですか超牧師も許せなかったんです。本当にその時聖霊が働いた時に和解できて許しが起こったんですよ。そっから始まったでしょ。肉の力ではね許せないんです。許せる方は逃げてるかごまかしてるかその程度なんです。本当に痛んだ時人は許せないんです。でもねそれを許す力はね十字架から天から注がれてきます。イエス様が十字架で許して復活されたのでそのイエス様に目を向けて天に目を向ける時肉じゃない天からの神の力が注がれてくる時に本当に許しながら殉教していったステパノのように26世人たちのように無理なく許す力が流れてくるんです。でそれはね日本の厚い霊の壁を突き破っていきます。人々の固くなな心を溶かしていきます。そして本当に救いと命が訪れてくるんですね。でそのことをぜひ覚えてほしいんです。私今日ねこんな説教する出てなかったん。はっきり争点でね西田が言って今礼拝してるんですけど毎朝ねここをね今日は語りなさいってきたんです。ですから、ね、皆さんねこれねどう覚えてください。きっと許さないことがもうある人もいるしこれから来る人もいるでしょう。それはあなたは困難だとか固くなでなくて避けられないんですよ。地上できてるわけでもそれを超えていく力がある。はっきりそしてその力を受けた時にこのね素晴らしい神の用意した報いが来る。神が用意されている勝利と逆転が来るってことをね覚えてください。ステパノの殉教はその時は無駄に見えました。でも全然無駄ではありませんでした。彼の殉教を通してサウルの心の中にキリストが形作られパウロを通してキリスト教の徒弟は据えられたのです、ね、ステパノの殉教がなかったら全くパウロは違う働きになってたでしょう、ね、だから、ね、そのことを、ね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様御言葉をありがとうございます。私たちは人生の中でいろんなところを通過しますけれどもただ私たちが、ステパノのように本当に神様あなたに目を向けて永遠に目を向けて全てを神様の手の中に委ねてそして許しながら歩んでいくことができるように力強みと思って導いてください。また神様に従ってもすぐ結果が出ないでむしろ損をしたように思えたりまたマイナスに思えたりすることが許されることがあります。どうぞ私たちはどうしても慌ててすぐ結果が出ないと落ち込んだりあるいはつぶやいたりあるいは、こう誰かのを責めたりしやすいですけれども、神様、すべてを生きとされるあなたに目を留めて、 もっと大きな働きに目を向けながら、その中であなたを待ち望むことができるように導いてください。癒しと解放のためのお祈りをしたいと思います。体が痛んでいたり、病気だったり、あるいは心に問題があったり、あるいはこの家族や友人の中で病気があったり問題がある方はですね、その方のことを思い浮かべながらお祈りしたいと思いますが、短く悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが天に届きませんし、またごくごく一部ですけども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。しわやりました、何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にためらわずに、自分のことでも家族や友人のことでも健康のことでも経済のことでも仕事や勉強や人間関係のことでもいいですので、あなたのその願いと求めを主の前に差し出してください。神様はこの願いと求めに応えてくださいます。天の父様、キリストイエスは何よって血の神の御前に出てまいりました。今この捧げた願いと求めにあなたは応えてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。今聖霊の力をその病んでいる部分に、心に、体に、その問題にあなたは添えてくださって、癒しを、解放を、解決を、勝利を与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって、癒されよ。イエス・キリストによって命ずる病の力、病の霊よ、その人の力出ていけ。痛みに触れてください。痛みを取ってください。問題に触れ、あなたの勝利と解決を豊かに表してください。人間関係の間に出て、許しと和解を、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、聖霊の力を受けます。聖霊の力を受けます。痛みを消えてなくなれ。腫瘍とポリープを、肺から、胃から、水道から、肝臓から、腎臓から、気管支から、呼吸器系から、消えてなくなる。耳に触れてください。鼻に触れてください。喉に触れてください。耳に触れてください。耳に触れてください。鼻に触れてください。イエス・キリストになって、イエス・キリストになって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。どうぞ。夜眠れなくなっている方が夜熟睡できるように、聖霊様助けてくださり、働いてください。どうぞ、心の中にあるうつの力、イエス様ってうつの霊を、その人の力せっ。ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人に触れ、豊かに働いてください。お願いします。イエス様、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、どうぞあなたが力強い御手を持って、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、豊かな解決と勝利を表してください。感謝します。ありがとうございます。右だから左ですかね、左の耳とか側頭部が調子の悪かった方ですね、神様が触れてくださっています。だから脇腹が痛かった方も主が触れてくださっています。だから自分じゃなくて家族の方で、何か生活がかなりおかしくなっている方ですね、昼夜が逆転していたり、なんかちょっと調子が悪い方がいらっしゃる方は、その方のことを丁寧に感謝してください。そしてその方のことの問題点を神に訴えるんではなくて、その今許されている状況を丁寧に感謝して、その方の中に神が与えてくださる良きものを思い起こしながら、それを数えて感謝し始めてください。私はそこからはっきりと、新しいことを始めると知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、豊かにあなたの祝福を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰げ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。